委員会審査レポート3ページから7ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会1、総務常任委員会、成田市独自の支援策等に関する予算等を審査。議案10件をいずれも可決及び承認しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、令和3年度一般会計補正予算、子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象外である児童手当の特例給付中1の受給者等に対して、中1、特例給付、児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上の場合に、児童手当の代わりに支給する手当、中学生以下1人につき、月額一律5000円が支給される、中終わり。成田市独自の支援策である、成田子育て家庭への臨時特別給付金を支給するための経費として、1億6,014万1,000円。神津小学校の屋内運動場における多目的トイレ設置工事や、神津の森小学校の蓄電池設置工事、大英未来学園のテニスコート及び防火水槽整備工事等を令和4年度から前倒しして実施するための経費として、1億3,883万9,000円の増額となり、補正後の予算額は689億8,703万7,000円となります。主な質疑。問い、成田子育て家庭への臨時特別給付金について、今回のタイミングで市単独事業を実施する理由は？答え、新型コロナウイルスの変異株の感染が急拡大し、子育て世帯に影響が及ぶ中、児童手当の制度では、現在の家計の状況ではなく、令和2年中の所得を参照していることや、特例給付の受給者から意見をいただいている状況のもと、国の制度を補完し、本市独自に給付金を支給するものである。消防団条例の一部改正。消防団員の処遇改善を図るため、費用弁償として支給していた出動手当を出動報酬に改めるとともに、年額報酬及び出動報酬を増額します。主な質疑。問い、日をまたいで出動した場合の報酬額の考え方は、また災害出動における出動時間の捉え方は、答え、午前0時をまたいだ場合は、それぞれの日における活動時間に応じた報酬となる。また、出動時間の捉え方としては、出動指令から鎮火までの時間が対象となる。所管事務、大英地区小学校5校、中2の跡地利活用。中2、大英地区小学校5校、小中一貫の義務教育学校大英未来学園の整備により、並行となった旧大須賀小学校、旧桜田小学校、旧前林小学校、旧粒浦小学校、旧川上小学校の5校、中終わり。市役所内の学校跡地利用検討委員会で審議した結果、旧粒浦小学校を除く4校は民間活用とする方針としました。今後は4校の学区の区長に市の方針を説明し、地域の承諾が得られるよう努めていくとのことでした。教育民生常任委員会、子ども発達支援センターの開所時間を拡大。議案6件をいずれも可決しました。所管事務について6件の報告を受けました。議案、 子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。子ども発達支援センターの利用者が増加していることに加え、利用者に対するきめ細かな対応を求める支援ニーズも増大していることから、開所時間について、現行の午前10時から午後3時までを、午前8時30分から午後5時まで拡大し、利用者の利便性の向上と障害福祉の充実を図ります。主な質疑。問い、子ども発達支援センターの開所時間を変更する理由は？答え、これまでも希望があれば開所時間以外の時間帯でも柔軟に対応していたが、幼少期から適切な療育を子どもに受けさせようとする保護者が増加していることを背景に、利用者が増加しており、開所時間の拡大を要望する声が多く寄せられたことが主な理由である。所管事務、高校生等医療費助成制度の創設、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、高校生相当年齢の子どもを対象とする高校生等医療費助成制度を創設します。対象者については所得制限を設けずに本市に居住し健康保険に加入している高校生等の保護者とし、助成方法は償還払い方式中3とするとのことでした。中3、償還払い方式。受診した医療機関で一部負担金を支払い、受診日の翌月以降に子育て支援課の窓口などで医療費助成の申請を行い、指定の口座へ市が助成額を振り込む方法、中終わり。自己負担金については、中学生までの子ども医療費助成と同様に、住民税所得割の課税世帯は、入院1日、通院1回につき、それぞれ200円、非課税世帯は無料とするとのことでした。第3子以降の学校給食費無料化の実施。多子世帯における子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、22歳以下である子を3人以上扶養し、かつ就学させている保護者を対象に、成田市立小中義務教育学校に通う第3子以降の学校給食費を無料とするとのことでした。常任委員会2、経済環境常任委員会、スポーツ推進審議会を設置。議案4件をいずれも可決しました。所管事務について10件の報告を受けました。議案、スポーツ推進審議会設置条例の制定。スポーツツーリズムの推進やスポーツを通じた共生社会への取り組みなどを含む、スポーツ施策を専門的に審議する体制を整え、スポーツを活かした街づくりをさらに推進していくため、障害学習推進協議会から独立した付属機関、中4として、スポーツ推進審議会の設置に係る条例を新規制定します。中4、付属機関。市長等の執行機関の要請により、必要な審査や調査等を行うために、法律または条例に基づき設置される審査会、審議会等の機関、中終わり。主な質疑。問い、今回の条例制定に伴い、障害学習推進協議会設置条例が一部改正となるが、主な変更点は？答え、これまでは障害学習推進協議会における障害学習推進部会と障害スポーツ推進部会としていたものが、今回の令規整備により、障害学習推進協議会とスポーツ推進審議会となり、それぞれが付属機関として位置づけられることが主な変更点である。所管事務、施設命名権者、ネーミングライツパートナーの募集。 持続可能な財政基盤の強化における新たな自主財源確保策として、施設の愛称の命名権に対価を払い、取得することができる施設命名権者の募集開始を新たに行います。今回の対象施設については、スポーツ施設として中台運動公園、大谷津運動公園の2施設、文化施設として文化芸術センターの1施設を対象とするとのことでした。なお、募集は5月末まで行い、選定委員会で優先交渉権者を決定した後、命名権者として契約を締結し、本年10月から愛称の使用開始を予定しているとのことでした。建設水道常任委員会、災害リスクの高い区域での新規立地を抑制。議案2件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、開発行為、中語等の基準に関する条例の一部改正。中語、開発行為。主として建築物の建築、または特定工作物の建設のために用いる目的で行う土地の区画形質を変更すること。中終わり。国は近年の激甚化、頻発化する自然災害に対応した災害リスクの高い区域における新規立地の抑制などを目的として、令和2年6月10日に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律を公布し、同年11月27日に関連する都市計画法施行令の一部を改正しました。同法施行令において、これまでも災害の恐れがある土地の区域等を除外するよう定めていましたが、今回の法改正において、条例で指定する場合の基準に、災害リスクの高い区域を除外することが明確化され、厳格に運用することとなりました。本市でも、条例で定める市街化調整区域、中6において、中6、市街化調整区域、市街化を抑制すべき区域として、原則開発が制限されている区域、中終わり。例外的に開発が認められる区域について、基準に基づき、災害リスクの高い区域を除外する必要があることから、条例の一部を改正します。主な質疑。問い。条例改正により、開発行為等ができなくなる区域において、すでに建設されている建築物への対応は？答え。今回の条例改正は災害リスクの高い区域における新規の開発行為等を抑制するものであるため、適法性が確認された既存の建築物は対象ではないが、今後、当該区域において建て替え等の相談があった際には、災害リスクが高い区域であることを説明するなどして対応する。所管事務。耐震改修促進計画の改定。平成28年度に改定した耐震改修促進計画が令和3年度で目標年度に達することから、耐震化の現状等の情報を更新し、新たな耐震化の目標を定めるなど、千葉県耐震改修促進計画に基づき改定します。市民に耐震診断や耐震改修等の必要性に関する啓発と知識の普及を積極的に行い、地震による建築物の被害を最小限にとどめ、災害に強い街づくりを進めていくとのことでした。
特別委員会、空港対策機能強化等推進特別委員会、落下物の再発防止を要請。報告、航空機からの落下物対策の強化の要請。2月11日に着陸した貨物機より部品が欠落した事案について、市長が会長を務める 成田空港圏自治体連絡協議会から国土交通省航空局、国土交通省東京航空局成田空港事務所、成田国際空港株式会社及び成田国際空港航空会社運営協議会の4社に対し、原因究明を徹底すること、再発防止のためにあらゆる落下物再発防止策を尽くすことなどについて要請したとのことでした。また、成田国際空港株式会社は、原因究明と再発防止策の策定を当該航空会社に強く求めるとともに、成田空港に就航する航空会社に対しても、再度の点検強化等、さらなる落下物防止策の徹底について、要請文書を発出したとのことでした。主な質疑。問い。原因究明と再発防止策へのプロセスについて、どのように考えているのか。答え。現在、航空会社において、航空機メーカーと原因究明を行っていると聞いている。同社から報告が入った後には、必要に応じて情報共有や説明ができるよう検討したい。また、未然防止の観点が最も重要と認識していることから、2021年4月より、駐機中の航空機に対する機体チェックの機数を2020年度比で約2倍に増やし、落下物対策を強化して対応しているところである。新市場整備、輸出拠点化等、調査特別委員会。新生成田市場が会場。議案1件を可決しました。1件の報告を受けました。議案。令和3年度、公設地方卸売市場特別会計補正予算。消費税の還付に伴う歳入の増額分を財政調整基金中7財政調整基金年度によって生じる財源の不均衡を調整するために財源に余裕がある年度に積み立てておくいわゆる貯金のこと中終わりに積み立てるための経費として3億8248万8000円の増額となり補正後の予算額は9億9972万円となります。主な質疑。問い。市場使用量が減額となった要因は。答え。場内事業者の売上の減少に伴う、売上高使用量の減額や、仲卸業者の廃業により、売り場が返還されたことに伴う、施設使用量の減額が主な要因である。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場内事業者を支援するため、仲卸業者の施設使用料を半額としたことなども減額となった要因の一つである。報告。卸売市場の再整備。新生成田市場は1月20日に開場し、青果部と水産物部は全事業者が揃っての開場となりました。高機能物流棟は3社での会場となったものの、その他の事業者も準備が整い次第、事業を開始する予定とのことでした。また、1月12日の会場記念式典では、多くの来賓の出席や報道関係者からの取材があり、日本初のワンストップ輸出拠点機能を備えた新生成田市場を発信する良い機会となったとのことでした。JR 成田駅西口赤坂センター地区整備調査特別委員会整備に関する意見交換会を開催しました。
予算特別委員会令和4年度当初予算関係9議案を可決。3月定例会では令和4年度予算関係9議案を審査するための予算特別委員会委員12人が2月24日に設置され、3月8日から10日までの3日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決しました。委員長、水上幸彦。 副委員長、飯島照明。委員、葛隆弘。間野義行。大和義美。藤崎雄一。星野慎太郎。木沢正弘。会津元子。神崎勝。秋山忍。湯田清。一般会計。
歳入、歳出の円グラフがありますが、省略します。
一般会計歳入、主な内訳。令和4年度一般会計の歳入の当初予算額は624億円です。前年度比12億円の増、2.0% のプラスです。市税の合計は329億452万9000円で、前年度と比較して10億1872万8000円の増となります。市民税は合計99億9532万7000円で、前年度と比較して10億6512万6000円の増となります。法人市民税の現年課税分では、空港関連企業のうち、想定よりも業績が好調な業種があることを踏まえ、増収を見込んでいます。固定資産税は合計212億3188万8000円で、前年度と比較して1億6640万1000円の減となります。一般会計歳出、主な事業。国家戦略特区推進事業、4億9128万1000円。保育園運営事業、9億2597万4000円。予防接種事業、4億7733万3000円。水田農業構造改革対策事業、3億1576万5000円。中小企業等緊急支援事業、3億8039万1000円。
成田ブランド推進戦略事業、1億7919万6000円。
東関東自動車道スマートインターチェンジ連絡道路整備事業、1億3745万円。小学校超寿命化改良事業、13億8899万1000円。国際文化会館施設整備事業、4億8176万4000円。東小学校跡地パークゴルフ場複合施設整備事業、4億518万5000円。学校給食事業、13億6690万円。令和4年度予算額。一般会計624億円。特別会計233億3289万円。地方公営企業会計90億5271万円。一般会計、特別会計、地方公営企業会計の合計947億8559万円。予算をチェック。可決までの流れ。3月1日本会議。予算特別委員会へ議案を付託。3月8日、9日、10日、予算特別委員会。議案の説明。質疑。委員がした質疑のうち、主なもの。歳入。個人市民税は、令和2年度決算額から減収。問い。個人市民税について、令和2年度決算額から約4億円の減収を見込んでいるが、その要因は。答え。令和2年度課税の根拠となる令和元年中の所得は、緩やかな景気上昇により増加した一方、令和4年度課税の根拠となる令和3年中の所得については、コロナ禍の影響による減少を見込んだことが主な要因である。総務費。 高齢者の運転免許証返納を促進。問い、運転免許証返納者支援事業について、事業実施による効果をどのように検証するのか、また免許を返納した高齢者が引き続き安心して暮らせるよう、どのように施策を展開していくのか。答え、事業の効果については、運転免許証返納件数や交通系 IC カードの交付件数の推移等により検証していく。また、交通系 IC カードの交付は、公共交通機関の活用のきっかけになるものと考えており、今後も、地域公共交通計画に定めた施策の実現に向けて、移動手段の確保を検討していく。民生費。介護ロボットの導入費用の一部を補助。問い、介護ロボット導入支援事業について、補助対象を地域密着型サービス事業所に限定した理由は。答え、当該事業については、千葉県が先行して実施しており、県内すべての介護事業所の申請を認めているが、申請件数が多く、希望しても導入に結びつかないといった声もあったことから、千葉県の補助制度を補完する事業として、市内の小規模な事業所である地域密着型サービス事業所を対象としたものである。教育費。東小学校跡地にパークゴルフ場等を整備。問い、東小学校跡地パークゴルフ場複合施設整備事業について、本事業が本市や地域にもたらす効果は。答え、本市の重要施策であるスポーツツーリズムの推進が図られるとともに、全国大会が開催できる36ホールのパークゴルフ場の整備により、市内外から多くの利用者が集い、交流人口が増えるなど、地域に賑わいをもたらし、地域振興に資するものと考えている。また、パークゴルフは幅広い年齢層の方が誰でも気軽に楽しめるスポーツであることから、パークゴルフを通して様々な触れ合いの機会の創出や、市民のスポーツ活動の推進、健康増進にも寄与できるものと考えている。衛生費。子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨。問い、令和4年度から子宮頸がん予防ワクチンの積極的な勧奨が再開されるが、どのように周知するのか。答え、対象者には予診票に加え、国が作成したワクチンの効果や安全性、副反応などについて記載されたリーフレットを送付する予定である。なお、副反応については、接種時に詳しく説明するよう、医療機関に依頼するとともに、市としても丁寧に説明していきたい。討論、採決。3月17日本会議、委員長報告、討論。採決、可決。委員会審査レポート、終わり。